熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、私札幌にいてたんですけど、
いや僕も札幌行こうけど、
もうねすごい寒くて、本当ですか、今週は暖かくなってるかもしれないんですけど14度しかなかったんですよ。寒くて寒くて、パーカー、まあ、一応持ってったんですけど大正解っていうくらい、でもうこっち帰ってきたら30度。日本ってすごいちっちゃい国なのにすごいですよね、四季というか気温差が、まあ、沖縄に行くと北海道の差もすごいですけれど。
そうですよね、
ねえ、近畿地方梅雨入りしてもうジメジメした季節になっています。
農家にしては田植えの時期やから雨降らんな。
うーん、
今雨降らんな、もう空梅雨になると困るんで。
まあ確かにそうですね。で
この間までなんか水不足言ってたのが一気に回復して、
うんうんうん、
水多すぎという。
今年雨多いんですかね。雨多いんですかね。やだな。
いや、そんなんは空向いて聞いてもらうな。僕には言われても困っちゃう。
まあ まあ、そんな梅雨の中ですけれども、FIFA ワールドカップ、
ね
ね、開催ということで、まあ、でももうファンの方は、ね、現地に行かれてる方もいらっしゃるでしょうし、
ね、こんだけね、はい、J リーグができてもう日本中がサッカーとこのスポーツイベントものすごく増えたもんね。
増えましたね、でこうだんだん日本の選手もねこう世界で活躍できるようになってね、さっき塾長ともちょっと話してましたけれども、だんだんこうちょっとまあ種目によってですけど日本人もこう、
まあ、スポーツってね確かにええねんけどね、その勝つために手段を選ばんっていう子供が増えるとかなんね。
勝つために手段を選ばん、
ではなんでスポーツなら勝たなあかんねんから。
そうね、
勝って初めて、まあね、だんだん有名になって、ね、プロになって収入増えるんだけどね、勝つっていうことを最前線に置きすぎると、いやだからスポーツだけ違うて他の部分で、
なるほどね、
人間としてね成長するのに、だからその辺を教えながらスポーツをやらさないと変な人間ができない。だから子供でもなんか自分のためで何でもしよう、だからその辺をちゃんとしてほしいなと、まあ年いくとそういうことを言うわけや、
まあ、また教育論になってしまいますけれども、ね、スポーツもだんだんこうね叱れなくなってきて、叱れなくな、怒れなくなってきて、
怒ったらええやん別に。
いやでも体罰って言われたり、
そういう何でもかんでもな、それむちゃくちゃしたらあかんで、
いや
よく考えて、
まあ、だからそこが愛があるかないかの問題だと思うんですよね。
そうやけどな、やっぱ怒らなあかん。怒るいうのはそうやな、小学生の3年生4年生ぐらいまでな、だから5年生6年ぐらいになるとこう物を考える力が出てくる。そういう時はね、なぜあかんかっていうことを諭すね、ほんで謝らす。小さい時は分からへんから、だからこんなんしたらあかんってバンと叩くとね、あ、これあかんねえなと思うよ、だからその体罰っていうかその叩く時の年齢差がある、それを考えてやったらないと子供は前変に育っていく。そう、親御さんやっぱそういうふうに何でもかんでもやったらあかんと。ただまあムカつく時もあると思うわ、子供
ありますよ。
さ、いや一人でも一人でやったらムカつくけど、3人おったらもっとムカつく。
いやそうやって、まあ、そうね、そう思います。みんなすごいな、お母さんたち偉いなと思いますよ。
お母さん怖い言うとったもん、うちの子供やら。
いやそうよ、だって自分たちしか怒る、しっかり怒る人いないから、やっぱり一生懸命怒らないと。
なんで怒られてるのかわからないん
だって。学校とかに、ね、もう最近あんまり怒ってもらえないとか、怒れないから。
いやさ、ね、けど僕は先生はねやっぱり何とかしてやろうという感情中で、その子供のために怒ってもらうねんから、僕は怒ってもええと思うけどな。 そうや、昔なんかさ先生に言うでって言うてたやん。
そうありましたありました。あと言いに行く女子とね、
うん、だから僕は先生はねそんな怒っても別にどうも
ね。でもそういう意味ではね、このスポーツの世界っていうのは割とその厳しいことたくさん経験するから精神的にも成長するんじゃないかなって、うん、
お前のことを大事にして良くなってほしいから愛を持って怒んないから。
愛を持って怒ってるかどうかが子供に伝わってるかどうかが多分問題なんです。
いやさ、子供は別に伝わればええねん。自分がこの子をなんとかね悪いことしないようにいい子に育てたいと思うから怒ってんねんでと本人に言うたらええねん。
じゃあもうやっぱりこれあれですよ、長田学園か長田財団作ってもう未来の子供育てるしかないですもん。
もう俺も忙しいし
塾長京都のあの子供ビシッと
今度会社へ、なんか中学生が会社を見に来る7、8人。
あの体験学習ですか。
体験学習が流したの、まあまあ来たらええのちゃうから、
ね、そうそう、いいですよ ね。うちの息子和ろうそく屋さんに行ってました。
ほんまに、はい、なんか来るらしいよ学校から、どうぞどうぞ言うとけ言うとけ
まあでも本当に小さい時からいろんな体験をするのはね、
選択肢が広がって、ね、それはいいことです ね。
いいかなって思います。
はい、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2コマル5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
新大陸
長栄や長栄通信。このコーナーは株式会社長栄の各部門のスタッフをお招きし、その部門のお仕事やいろいろな情報をお伺いするコーナーです。今週は株式会社長栄不動産部から木村恭平さんにお越しいただきました。木村さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
何回かも登場していただいているような気がするんですけれども、
はい、
何回、3回ぐらいかな
ぐらいは、はい、出てると思います。はい、
今回ご紹介いただくのが所属されている不動産部ということなんですけど、はい、前も不動産部でした。
そうですね、不動産部の時もありましたし、うん、賃貸営業部の時もありました。
うん、なるほど。まあ、まずは今日は、不動産部ということで、はい、自己紹介などお願いいたします。
はい、株式会社長栄不動産部の木村と申します。不動産部ではですね、主に一等収益マンションの、売買の仲介をしております。取り扱っている物件の性質上ですね、なかなかちょっとラジオでご紹介は難しいんですけれども、電話や、メールとかでお問い合わせいただければ、たくさんの物件情報をご紹介させていただきます。
塾長あれなんですね、売るなんか買うイメージはすごい合うんですけど、売ってもいるんですね一等ごとに。
いやだから、うん、そのうちはもうほとんど自分のところの買うわけで、なんでか言うと、うちは管理
仲介をしてるってことか。
仲介、そうですね、はい、仲介、
うちのうちは管理会社やから、物件を増やすのが仕事やから、あんまり売ったりしない。もうどうしても売ってくる言うのは売ってますよ。
あ、そうなんだ、やっぱこれ欲しいってなる、
ね、お願いされてどうしても売ってくれって頼まれたら、多分しゃあないな。
なんかね、ご時世がご時世でいろいろと高くなってますけれども、やっぱり売買ってあるんですか。は
い、そうですね、結構、まあ、収益物件探されている方たくさんいらっしゃるので、売りたいとか買いたいってニーズはたくさんありますね。
ね、なんか売りたい人も多いかなってイメージあるんですけど、
まあまあね、そういうとかいろんな問題があって売ったりあるし、まあ、欲しい人の方が多いと思うわ。
へえ、
なんでな、もう家賃入ってくるから。
はいはい、でもほら
年行くし
塾長大変って言うじゃないですか、管理、オーナーはオーナーで大変なところもあるって。
いやいや、うちらが管理したら別に何も大変違うよ。
あ、だからか収益をまあ見込んで、
家賃入ってるからって付け込みだけ言ってくださいよね。
すごいね、そんなって買いたい人が多いって景気いいんですね結構
いや、それは誰でも借りでも借れへんよ、まあ、そんな金融機関の融資もうたりとかいろんなことある。
なるほどね。そういうのをまあ一括で取り扱っている部署ということですね。
そうですね。
はい、難しいところというか、まあ、大変なところはどういうところですか。はい、
まあ取り扱う物件がですね、結構まあ一棟の収益マンションなんで何億円みたいに、まあ、高額になる案件が多いんですけれども、まあ、もちろん金額の大小ではないんですけれども、まあ、ミスがないように隅から隅まで調査するっていうところが、まあ、結構大変なところですね。
そうだよね。
またまあ購入されるお客様にとってもですね、まあ、結構人生かけた大きな決断になるようなことが、多くありますんで、まあ、仲介としてその責任を共に背負う立場っていうところが結構重みを感じて、頑張っております。まあ、その分まあ大きなやりがいを感じられるような、まあ、仕事でもあります。
なるほどね。まあ、なかなかその相続っていうとこうね、まあお父様が持たれていてお子さんに引き継いでいくってパターンっていうのがまあ普通は順当なのかなと思うんですけど。
そうだけどね、日本は相続税が高いや
ん。
大体50半分ぐらい。
え、日本だけなの高いの。
いや、相続税ない国いっぱいあるよ。
え、そうなんだ。
だから資産家の人はね、その相続税ない国、例えばマレーシア行ったりとか、はいはいはい、オーストラリア行ったりとか、アメリカでも20億以内は相続税かからないしね。日本は相続税高すぎね。
まあ、その相続が大変だからもう手放してしまう。
そう、手放したりとか、その相続税払うんだから売ったりとか、
はい、そうだよね。それも
そうですね、
一生懸命頑張って親が頑張って頑張って残したのに、ね、ちょっと相続税は下げなあかんね。20% ぐらいとか下げてほしいよ。
なんかその相続税を払わなきゃいけないから手放さなきゃいけないのが寂しいですね。ちょっとね、そういうのがね、一番ね、代々ちゃんと引き継いできたものが途
切れる。いや、そう、途中でもね、自分のもんやないですよ。あれ全部国のもんやから、固定資産で払うの。
そうだけど、
自分のもんで払う必要ないね。家でも全部そうやで。
まあね、
自分のもん違うよ、あれ、全部国のもんです。
そうそう、いつもおっしゃってますもん。
そうそう
さあ、この部署なんですけれども、逆にじゃあすごくやりがいがあったり、はい、あの嬉しかったことってありますか。
はい、嬉しかったことについてなんですけれども、まあ、ご購入いただいたお客様の運営がですね、まあ、順調に進みましてですね、まあ、2棟目3棟目と続けてご購入いただけるっていう時には、まあ、大変嬉しく、感じております。まあ、中でもまあその際にですね、私をまあご指名いただける時なんかは、まあ、本当にこの仕事をしていて、感謝している感じる瞬間ですね。
そうですよね。はい、
またお客さんからですね、まあ、他社でご紹介されているような物件とかを、まあ、木村君この物件どう思うみたいな感じで、まあ、ご相談いただけるような時もありまして、まあ、そのようにまあお声掛けいただけることは、まあ、信頼していただいている証だと思いますので非常に嬉しく思っております。で、まあ、ご相談いただいた以上は、まあ、常に誠意を持って対応しまして、まあ、一生懸命調査もしまして、まあ、できる限り分かりやすくご報告するように心がけています。
調査っていうのはどういうところを調査するんですか。こう
物件の建物が、まあ、傷んでいないかであったりとか、まあ、土地に関しても越境って言いまして、まあ、ちょっと木が隣の土地に出ていないかとか、
はいはいはい、へ、
土地の大きさがちゃんと合っているかどうかであったりとか、まあ、あとはまあ入居されている方がどういう方がいらっしゃるのか、学生さんが多いのかとかファミリーさんが多いのかとか、そういったところを、きっちり調査していくような、そんな形ですね。
結構細かく調査していくんですね。
は
い、
そうですね。
はい、お仕事をされている上で大切にしていることを教えてください。
はい、まあ、私の仕事は、まあ、不動産の、売買の仲介になりますので、まあ、実際にはオーナー様の資産整理をお手伝いさせていただくような形になります。まあ、そのためですね、まあ、単に売りたい方と買いたい方をつなぐような立場ではなくてですね、まあ、オーナー様のご家族構成であったりとか、まあ、将来への思いというところまで、まあ、丁寧に伺いながら、本当にその不動産を売却購入することが最善なのかっていうのを常に考えるようにしています、
ね、今それ塾長がね言った話ですよね。はい、結局そのご家族の思いももちろんありますし、はい、
そうです ね、
ね、どういうふうに、まあ、キープしていくのか手放すのか、
はい、
まあ、それも、ね、結構重い決断ですもんね。それね、
結構、まあ、人生かけたような大きな決断になることが多いと思いますね。
そうね、一回売っちゃったらね、やっぱり買い戻したいってわけにいかないし、
なかなかね、金額がね何億になってくるんでね。
そうよね。なるほど、そういうところがやっぱりやりがいがある、はい、ということなんですね。
そうですね。
さあ、それでは、お問い合わせ先を教えてください。
はい、電話番号が、075-343-1555です。
はい、長栄不動産部についてホームページで確認したい場合は株式会社長栄のホームページを検索、トップページの一番上の企業情報の中に本社事業所の一覧がありますのでぜひ確認してみてください。どんな風なあのお問い合わせの形でもいいんですか？売りたいとか買いたいとか、
はい、そうですね、うんうん、はい、あのどんな形でも構いませんし、うんうん、まあ、メールでお問い合わせいただいても電話でお問い合わせいただいてもどちらでも全然大丈夫です。
はい、わかりました。さあそれでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、不動産部ではですね収益の一棟マンションの売買仲介を行っております。まあ、実際に表に出せないような物件なども取り揃えておりますのでぜひ一度ご連絡いただければと思います。
はい、今週は株式会社長栄不動産部から木村さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日は先日解散しました嵐さん、
はい、
ハピネスをお願いします、
ね、盛り上がってましたね本当に、ね、はい、それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長栄庵塾長住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。コーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りはラジオネーム亀岡ママさんからいただきました。ありがとうございます。いつも聞いています。最近暑くなってきてエアコンを掃除しました。ホコリを落とした程度なのですがいざエアコンをつけると何か嫌な匂いがします。かなり年数も経っておりそろそろ分解してしっかりと掃除するべきなのかと思うのですが業者を呼んで掃除をしてもらう場合かかる費用は私が払うものなのでしょうか。経年劣化の場合は貸主負担だと思うのですがエアコン掃除の費用を大家さんに払ってもらえるイメージがなかったため質問しました。一般的な対応を教えてくださいということです。
まあまあ予想の管理業者さんちょっとわからないんですけども、はい、当社の方はだいたいあの契約した時にエアコンをですね、うんうん、あのちゃんときれいに洗ってると思うんですね、うんうん、だからそれ以後ですね、まあ、何年お住みになるか分かりませんけども、うん、まあ、次の更新2年ぐらいは大丈夫だと思うんですよね、うんうんうんうん、その頃になった時はまあ使ってるんで、まあ、エアコン清掃ぐらい費用はですね、うん、まあ、ご自身が負担してほしいと、うん、まあ、契約上どうなってるか分かりませんよ、
はい、
だからずっと住まれる場合は、まあ、まああなたが住んでんねからあなたが使って古くなってきてんやから、うん、まあ、そうしてくださいと。ただ、うん、古くなってねもう10年もするとエアコン自体がですね機能がやっぱ落ちてきますので、うん、その場合は取り替えはオーナーさんがやられてますね、
うん、なるほどね、うん、それやっぱり取り替えてくださいって借りてる側から言うのはありなんですか。
いやだから見たら大体使用したら分かると思うんで、うんうんうん、まあ当社はですねあのよその管理会社ちょっと分かりませんけども、うん、電気屋さんに頼むと思うんですけど、うん、当社はあの専門 の, そのスタッフいますもん、
はい、
あの掃除も全部うちの会社であのエアコンクリーニングやってますから
長栄さんの管理物件はね、
はい、
そうなんです
けど、
ね、
取り付けもうちあの専門スタッフいますので、うん、年間何百台で買いますから取り付けも全部やってますので、うん、うちはスタッフいますから、まあ、彼が行ったら大体、まあ、経年なんかどうなんか分かります。
うん、なるほどね、はい、まあ、この方がね、まあ、長栄さんの物件に住んでいる可能性は
それはあれですけど多分こんなんなってるの、
ね、違うよね、違うと思いますけどまあ基本的にはそのあれですよね、契約書に書いてあるのかな、
契約書に、まあ、エアコンあかん場合はどうすんねんやと書いてるケースもあります。
そこまで書いてるものなの、
大体まあ書いておくべきやと僕思うんですけどね、あの特約事項かなんかね、だから書いてへんケースもありますから、その場合はあの管理業者に相談されたらどうですか、はい、こんなになってるんですけど、うん、いっぺん見てもらえませんかって、業者が見に行って、まあ、これはもう古いしあきまへんな言うたらオーナーさんがさらに書いてくれるんですよ、はい、掃除すんのやったら、まあ、もう長いこと住んでいただいてるんで、
はい、
機能入ってあかんようにやったらそれはあの持ち主の責任やけど、もう2年も3年も住んでたら自分で、うんうん、あの管理業者に入れたらちゃんと手配してくれますから、
はい、
まあ、多分1回掃除するのに1万5000円までやと思いますね、うん、高くても、
ね、それくらいだったらね、まあ、
そうやね、
全部取り替えるよりは、
まあ、綺麗になりますからね、うん、そういうふうに考えていただいたら結構です、
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです、
はい、はい、 使い方によりますけども、まあ、長いことお住みになって自分でやっていただいたらいいと思います。管理業者に相談してください。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。今週は不動産部の部長木村さんお越しいただきました。おさらいお願いします。
ありがとうございます。私のいる不動産部ではですね、収益の一棟マンションの売買仲介を行っております。たくさんの物件情報を取り揃えておりますので、ぜひ一度ご連絡いただければと思います。
等での売買ということなので、はい、売りたい借りたいということがありましたら、はい、ぜひ長江さんの方に、
はい
はい、ご相談ください。ありがとうございました。そしてサマーチャポン宝くじも現在開催中です。当選総額が、サマーは2500万円ということで、応募期間が6月1日からスタートしています。8月31日までの受付だということなんですけれども、なるべく早く皆さんご応募ください。毎年どんどん応募者数が増えているということですので、ね、現金5万円が400名様です。ぜひ皆さんお早めにご応募ください。さあ、続いてはEガレージです。
はい、Eガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人を結ぶマッチングサービスの e ガレージ、ぜひご活用ください。さあ、そしてこの番組超ええやんの公式 X がスタートしています。ぜひ皆さんフォローをお願いします。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。